田舎の梅からこんにちは。このコーナーは河原のことなら網沢ルーフの提供でお送りします。この時間は河原のことなら網沢ルーフでおなじみの株式会社網沢ルーフの網沢康二専務にお越しいただいています。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。
お久しぶりです、のりこさん。
本当に前回川瀬ゆこさんに代わってもらったので、2ヶ月ぶりですか。
そう、こんな今年の最初もそういうふうにね、あれ12月もいらっしゃいませんでしたし、
結構出稼ぎに、
ね、いやでそういうことは言えますよね。違います。
人気もっていうことですよね。
新鮮ですよね。いや、また網沢さんとこのコーナーができると思ったら嬉しいです。
いや、やっぱりのりこさんはいいですね。
どうですか、須田家、こういう大人にならない。い嘘でも堂々とつけば本当のように聞こえるんですよ。
嘘じゃないですよ。
いやでもこれもね、やっぱチームワークよくやっていこうじゃないですか。はい、そうです
ね。楽しくいきましょう。
楽しくいきましょう。はい。で、須田健は私がいないとき頑張ったんですよね。
頑張りましたよ。
はい。
まあすごいね。鬼の犬間にっていうか、張ってました。
それを今やっと網沢さんまとめたんですけれども、はい、まあいいんです。この前はね、河原の歴史を熱く語ってらしたそうですね、網沢さん。
そうですよ。まあ歴史っていうか河原の良さですよね。はい、健太郎君が屋根らということで、
屋根ら、
この間ほらピンチヒッターで川瀬さんいらっしゃったんで、はい、河原初心者の川瀬さんにも分かりやすいように、はい、河原の良さを今一度ちょっとアピールさせていただいたということですよね。
なるほどね。
はい、
まあ今いろんなね、河原があるということですよね。
今は河原も長い長い歴史がありますけれども、はい、最近では、まあ、昔からもまあそうなんですけども、最近、最近と言いますか、はい、いろんな河原がありまして、大きく挙げると、まあ、昔からあるパターンの和河原ですよね。和河原、それに洋河原、まあ、最近よく新築住宅の主流になりつつある平板河原って言われるような、大きく挙げるとこの3つに分けられるかと思います。河原に関してはですよ。
須田健、
屋根裏の私としては
早口言葉で言って3回繰り返して、今の
ちょっと何ですか。
だって今三沢さんが言ったじゃない。
和河原は洋河原、平板河原。
はい、そんなもんです
よ。早くないじゃん全然。この和河原は洋河原、
あ、のりこさん、じゃあ行きましょう。いやいや、せーの、はい。
和柄は洋柄は平板柄、
はい、
これ入社試験に出そう。
これ難しい。
和柄は洋柄は平板柄でいいんですか。
そうです。
開いたって言いましたっけ。
平板
柄。ひどいですね。全然聞いてないじゃないですか。
聞いてるけど、あ、難しい。これいい試験問題だと思う。
アナウンサー泣かせですね。
そうですね。
でも今3種類お話しいただきましたけども、僕がもし家を建てるとしたら、どのこの瓦っていうのを進めてくださるんですか。
まあ逆に聞くと、はい、まあ健太郎君はどういうような感じの家建てたいですかね。
やっぱりそうですね、長持ちするのがいいなっていうのは。
そりゃそうでしょうね、はい、
そうですよね、せっかくつけるんであれば、
はい、長持ちですか、はい、まあまあそうですね、ほとんどの方が、まあ、大体すごい相談受けるんですけど、まあ、河原には今こういう3種類大きく分けて3種類ありますよっていうことを説明すると、じゃあこの中でどれが一番いいんやと、で、まあ、いいって言われても、いろいろみんないいんですけども、はい、どういう家にしたいですかとかいろいろ聞いていくと、どの柄が一番長持ちするがや、
そんな怒ってないと思いますけど、
女性はそこ言い方しませんけど
ね。そうですよね。まあ、ただそれぞれの良さがあるのは分かるけれども、じゃあどこにポイント絞って選ぶかって言ったら、長持ちするのはどれなのかなって普通思いますよね。まあ、
長持ちっていうことに関して言えばですよ、まあ、私どもの意見を述べさせてもらうと、まあ、和瓦を使っておけば無難かな、
はい、
っていうような感じですね。 まあ、ただ、あれですわ、この和瓦っていうの、今住宅に載ってるやつは、先月はすごいね、瓦自体が1400年の長い長い歴史があるって言いましたけど、最近のこの和瓦の形になってきたのは大体江戸時代ぐらいからで、これはこれまたすごい長い歴史があるんですよね。で、まあ、他の洋瓦とか平板瓦がじゃ長持ちしないのかっていうと、そうじゃなくて、和瓦に関してはそういう歴史があるってことです。
なるほど。
まあ、最近それが瓦っていうのも、あの住宅事情を踏まえまして、あのメーカーの方もそういうような形の違う洋風のものを出してきまして、まあそうですね、何年ぐらい経ちますかね、まあ30年ぐらいですかね、平板瓦が最初に、平板瓦っていうことを言いますと30年ぐらいですから、まあ歴史でいうと和瓦は非常に長い歴史がありますけども、平板瓦はまだ30年そこそこの歴史しかないんで、そういう意味で長持ちっていう点で言うと和瓦っていうことを言うだけで、平板瓦であろうと洋瓦であろうとすごい長持ちはします。
なるほど。
そうなんですか。でも、まあ、江戸時代から続いているのが和瓦、あれ和瓦ですよね、すいません。で、でも洋風瓦や平板瓦が長持ちしないという話ではなくて、30年経っている。
でも30年ですよ、まあ、
まだ、でもまだ30年ってすごいですね、この表現。
そうです、だからものすごい瓦の歴史の中で踏まえると、もうたった30年って言われるくらい、30年ってまあ長いですよね。
長いです。
30年前は、まあ、のりこさん生まれてらっしゃるかどうかわからないですけど、
ピチピチの時ですね。なぜか来て、はい、
ケンタロ君、言い過ぎ、言い過ぎ、
ごめんなさい、ごめんなさい、
まあ、いいんです、後でお仕置きがありますから、
は
い、
バチッとね、
はい、うん。
まあ、あのそれくらい30年が、まだ30年と言われるくらい瓦っていうのはすごい長持ちする素晴らしい屋根材だということです。
はい、
うん、
ただね、やっぱり屋根瓦って家全体の印象を大きく決めるので、ね、どれにしたらいいか、どんな家を建てたいか、その時の住宅事情とかいろいろねありますし、
やっぱりこの家 の、 その作り方っていうか、その、はい、外観も結構変わってきてますもんね。
そうですね、まあ、あの住宅の全体像っていうのをパッと見た時に、はい、まあ、あの家がバーンと目に入ってきますよね、はい、その時にあの、まあ、屋根の大きい屋根の形とか大きいお宅になると、はい、私の、まあ、感覚で言う、はい、感覚的なことで言うと、全体の約3割ぐらいが屋根が占めてるんじゃないかって、あ、見える範囲がですよ、はい、パッと目に入ってくる範囲 の、 その家のシルエットを捉えた場合に3割ぐらいが屋根じゃないかなっていうくらい、はい、パッと見た印象ってすごい大事じゃないですか、その住宅の、はい、まあ、それくらい屋根っていうのは意外とその外観に与えるイメージ、うん、まあね、もちろんその瓦の種類、はい、屋根材の種類にもよりますし、そういう周りに与えるイメージをあの作り上げる上では非常に大切な部分じゃないかなと思うんです。
だってね、女性だって多分あのショートカットの人ねとかロングヘアねって髪型言うように、 あの黒い屋根瓦のお家ねって、その最初に外壁の色がこれねとか言わないですよね。やっぱりこう、
そうそう
そう、あの瓦の特徴を伝えたりしますし、うん、それだけ印象を左右しますよね。
ですから、まあ、さっき言ったように和瓦、まあ、歴史ありますけど、はいはい、最近はあのね、洋風の住宅もすごい流行ってるそこしですけども、はい、あのどういう家を建てたいか、どういう家に住みたいか、うん、どういう家にしたいかっていうことを踏まえて、無理やり長持ちっていう観点だけで歴史があるからっていうことで和瓦使うんじゃなくて、まあ、和瓦は和瓦にあったようなお宅ってもちろんありますし、今の最近の家でいうと洋風の瓦、平板瓦、うん、でその辺はやっぱ設計士さんとか、その辺考えていろいろ相談しながら決められたらいいんじゃないでしょうかね、うん、
はい、だからそのいろんな人の感性に合わせて今瓦も変化してきているということなんですよね、
いや、もっと簡単に言うと、困ったら網沢さんに相談しましょうってことなんです。
そうですね、まあ、健太郎君の家建てるのいつかわからないですけども、
建てたいと思うんですけどね。
ね、それを目標に頑張ろうね。
そうですね、
はい、先にね、相手を見つけないとね、
そこも頑張ろうね。
うん、
で、
楽しみが多いですね。
相手のことも困ったら網沢さんへ相談して、はい、そこまでは面倒見てもらえないかもしれませんね。
それでね、今後、
はい、
まあ、その住宅がどういうような形に変わっていくかということになるとですね、まあ30年、ここ住宅というのは15年ぐらいですごい様変わりしたというか、性能的にものすごいアップしたんですよね。でまあ、今言われているのはエコ住宅とかエコハウスとかってね、いろいろ言われてますけども、今後はそれをさらにもう一つ前進させてスマートハウスってよく言われてるじゃないですか、ね、あの一言では難しいんですけども、その何て言うんですか、自然エネルギーを利用して、自分で、まあ、例えば電気なんかでも自分で自家発電して、それを有効に使うと、温室ガスを出さないとか、でスマートハウスというのはその IT をうまく組み合わせて、そういう家電であるとか、そういう太陽光発電であるとか、そういうものを制御して無駄なくよりスマートに使っていこうというのは、そういう取り組みのもんらしいんですよね。でどんどんそういうような形に変わっていくってことが予想されるんですが、まあ、今言ったように例えば太陽光発電一つとっても南の方に向けて取り付けるっていうのが一番発電する電気ができるんですね。で、まあ、そうなると、これから今後何十年って住んでいく家で、自分はいいけれども自分の息子の代になったら、ちょっと自分の息子がね、もうこういう時代だから太陽光発電乗せたいとなった場合に、家が全然南向いていなかったり、面積がね、例えば小さかったり、ちょっと形が複雑であったりとかって、太陽光発電うまく乗せられないとか、そういうことになって、なんでこんな家になっとるんやって息子がね文句言うとしたらですよ、やっぱり今の間から長いこと住むんであればなおさら、その辺も踏まえて屋根の形状であるとか、向きであるとか、そこまでも考えた設計っていうのが今後は求められてくるんじゃないかなと思います。
はい、では詳しいお問い合わせは網沢ルーフさんまでお願いします。電話番号 076-238-0133 076-238-0133 番、ホームページからはアミザワルーフ、アミザワルーフで検索して入ってください。
はい、次回のこのコーナーは4月21日放送です。いや、今日は和河原、洋河原、平板河原、
はい、
はい、こう言えるようにしておきましょう。
そうですね、
はい、
お願いします。
はい、アミザワさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦。阿弥沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら阿弥沢ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら阿弥沢ルーフ、阿弥沢ルーフの提供でお送りしました。